賛美を遅くまでにして今日のメッセージに行きたいと思います。今週はルカによる福音書第6章の39節から49節を朗読します。ルカによる福音書第6章39節から。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺りを動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。以上です。今週もイエス様が平地で語ったこの説教の言葉からですね、学びたいと思いますね。今読ませていただいた箇所はもちろんなんですが、その前に語られた言葉の続きの部分なんですね。直前の37節でイエス様は、人を裁くな、人を罪人だと決めるなというふうに教えられたんですね。これ前回学びましたね。なぜ裁いちゃいけないんでしょうね。あるいはどうして人を罪人だと決めてはならないんだろうか。人を裁くためには、まず私たちは何が正しいか何が正しくないかをきちんと見定められる人でなければ人を裁くことはできませんよね。また裁くことのできる人、罪に定めることのできる人は、自分は正しいという自分の裁く資格について確信がなければとても裁けません。自分は正しい、そうでなければ裁けないんですね。自分の正しさが見えている一方では、他の人のその正しくないことも見えているという、そういうまあ確信といったらいいですが、自負といったらいいんですかね。自分は正しいのだという思いと他者を裁くという思いは実はくっついてるんですね。人を裁いているとき必ず私たちは自分は正しいと思っているってことですね。ところがそういう私たち、まあここでは弟子たちですけども、キリストを信ずる私たちに対してイエス様は39節で、盲人が盲人の道案内をすることができようかって問われているんですね。つまりイエス様はここで、あなた方は本当は目が見えていないのに、見えているつもりで人を裁いているんじゃないかって言ってるんですね。41節以下でイエス様は、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうかって言ってますよね。私たちは目が見えると思っているから人を裁く、自分は正しいと思っている、そしてあなたは間違っている、正しくなりなさい、ね、あなたのために裁いてるんですってことですよね。裁くのはあなたのためなんです。相手の目の中にあるおがくずを取り除いてやるためにそのことを言ってるんだと思ってる。しかしイエス様は、あなた方がしているような裁き方では本当の意味で人の目からおがくずは取り除けられないって言ってるんですね。人々を悪から善へと立ち直らせることはそれではできない。なぜか人を裁き、そして導いているあなた方自身の目が実は見えていないからだ。 自分自身も見えていないのに他の人 の、ね、の罪を見ることができるか、おがくずを見ることができるだろうかってことですよね。自分も見えていないし、実は他者をも正しくは見ていない。何よりも自分自身をきちんと見ることができていないところに問題があるんだってイエス様はここでおっしゃってるんですね。じゃあ一体私たちがここでイエス様が求めておられるようになるためにはどうしたらいいんだろうかってね。私たちが本当に見えるようになって、それによって人の目からもおがくずを取り除くことができるようになるということはどうやったら可能になるんでしょうかね。この見るっていうことと深く関わっているのがちょっと後ろですが、46節以下のイエス様の教えなんですね。ちょっと読んでみますね。46節以下、私を主よ主よと呼びながらなぜ私の言うことを行わないのか、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。これは面白いね、有名なイエス様の例え話ですけど、洪水になって川の水がその家に押し寄せたんですけど、しっかり建ててあったんでびくともしなかった、揺り動かすことができなかった、そういう家についてイエス様はここで語ってるわけですね。当然ですけど、こういう話を聞いてね、どんな人に出会っても自分もそういう、まあこれ人生に例えられてるわけですが、そういう人生を生きたい、人生いろんなことがあるけれども揺り動かないようなしっかりとしたですね、そういう人生を生きたいって思うのは誰しもの、あの気持ちだと思いますよね。私たちの誰一人明日思いがけない不幸のどん底に陥らないとも限らない。それが人生です。しかしたとえ何が襲ってこようとも、びくともしない揺り動くことのない、そういう家を、そういう人生を私たちは生きたい、建てたいって誰しもが願っても当然のことだろうと思いますね。でもイエス様はここでそういう揺れ動くことのない家を建てることができるんだっていうことを教えてるわけですね。決して揺り動くことがない家ってどういう家か、そういう人生ってどういう家か、まず一つ確認しておきたいのは、それは決してことが起こった時に決して泣いたり騒いだり全くしないっていうことじゃないんですね。たとえ泣くようなことがあっても、たとえ本当に慌てふためくようなことがあっても、ここで言われているのは決して最終的に揺り動かされることのない、そういう家がある、そういう家を建てることができる。この家そのものは決して揺れ動くことはない。イエス様がここで語られている家っていうのは、私たちが叫ぼうが泣こうがですね、決して崩れない、そういう家だっていうことをしっかりここに確認しておきたいですね。旧約聖書の中に皆さんもよくご存知の一書、ヨブ記という書があります。ヨブ記を読むと、その最初のところでヨブは突然ですけど財産も家族も全てのものを失ってしまったわけですね。しかしその時ヨブはこういった、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと、一章21節ですね。これは実に立派な信仰の告白ですよね。ところがそれでヨブ記が終わっちゃったかって、そうじゃない、そこからむしろヨブ記が始まるわけで、そこで万々歳でヨブは信仰深い人でしたということで終わるんじゃなくて、それから実に長い物語が始まる。ヨブにさらなる試練が襲いかかってくるわけですよね。するとその時、私たちはそれをずっと読んでると、ちょっと勘違いすると言ったらいいかですね、間違いを起こすことがあるんじゃないかと思うんですが、それじゃあ最初にね、ヨブがその主は与え主は奪う、主の皆褒めたたえられよって立派なことはヨブ言ってたけど、やっぱり試練が重なると神様に文句言うしね、嘆きかけるしね、一体あの時の信仰はどうなっちゃったんだろうかってね、そんな風に考えてしまうこともあるんじゃないかと思うんですが、しかしヨブ記はそういうレベルでの信仰を語ってるんじゃないんですね。どうしても訴えざるを得ない、どうしても嘆き悲しまざるを得ない、そういう状況の中で信仰はいかに働くか、それをヨブ記は教えてくれる章なんですよね。 主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられようという、このヨブが持っていた確信は、実は最後の最後までヨブはそれを失うことはなかったと言っていいと思いますね。それが失うことがなかったからこそ、ヨブはずっと神様に向かってですね、それこそのたうち回るようにして、神様、なんで私をこんなに苦しめるんですかって神に向かって訴え続けたんです。神様を鼻から全く信じてない人は、神に向かって訴えかけることすらしないんです。できないんです。神がいないんですからね。神がいて正しいお方だって信じているからこそ、どうしてなんですかっていう本音の神様に向かっての訴え、そういう祈り、叫びの祈りが生まれてくるっていうことですよね。そういう意味では、私たちは叫ぶように神様に本気で祈ったことがあるだろうか。私たちの祈りいつも綺麗事で終わってることはないだろうか。もしかしたらそれは現実の人生を信仰によって歩んでいないっていうことの現実かもしれませんね。本当に信仰によって生きようとするときに、ぶつからざるを得ないことがある。神に訴えざるを得ないことがある。ヨブはまさにそういう信仰を教えてくれてるわけですね。そしてヨブの信仰は決して最終的に失われることはなかったのだということです。イエス様は最初に読んだこの箇所で言いました。46と47節ですね。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人がみんなどんな人に似ているかを示そう。そして地を深く掘って岩の上に建てるべき家のことを教えてくださったわけですよね。でもここでも私たちはもしかすると勘違いをするかもしれない。主よ主よと呼ぶ、ただ口先で主の皆を呼びながら立派な行いを行わないんであれば、しっかりとした家、立派な家が建たないとイエス様が教えているかのように読んでしまうことがないだろうか。皆さんどうですか、この箇所、ね、この家を立派に建てるか建てないかはあなた方の腕次第だとイエス様がそうここでおっしゃっているんでしょうか。39節に続く40節で主はこう言われています。弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその師のようになれると。弟子はその先生以上にはなれないとイエス様におっしゃった。でもどうでしょうか、私たちは学問の世界でもスポーツでもそうでしょうかね。立派な弟子は師を超えていくと師に勝るべきだってね、そういう考えを持っているところがあるんじゃないかと思いますけど、そうでなければ大成しないんだ、そうでなければ先細りになってしまうんだってね、考えているところがあるかもしれない。でもイエス様はっきりここでご自分のことを指してですね、あなた方は私の弟子、あなた方は私を超えていくことはできない、いや超えていく必要もないっていうことを言ってるんですね。この世のちょっと常識とは違うですね。しかし私たちはしばしば勘違いして、そのイエス様の枠から飛び出してしまうことがないだろうか。イエス様を飛び越えてね、イエス様ははっきり私の枠からはみ出す必要はない、超えていく必要はない、必要それもできないし、そうする必要もないとおっしゃってるんですね。しかし私たちはどこかでイエス様の枠から外へ行こうとする。なぜかイエス様が教えてくださった教えでは何か物足りない、他にあるんじゃないかと思ったり、イエス様がしてくださった御業では何か足りない、他にあるんじゃないかって、そこに付け加えようとしてしまうようなことが私たちにないだろうか。しかしそれは聖書的には大きな間違いだということですね。ここにイエス様が修行を積むという言葉を使ってますね。面白い言葉ですね。これ日本語的な表現なんだと思いますけど、この言葉のギリシャ語でのもともとの意味は整えるっていう意味の言葉が使われている。曲がってしまっているものをきちんと修正する、ね、あるいはこれからこれこれのことをやろうと思うけれども、それを整理しておかないと先に進まないと考える、ね、準備をする必要がある、そのように考える。そしてそこからさらに進んでですね、やがて整えるためには結局しっかりどうしても立派に完璧に整えなければ意味がないので、完成するという意味もここから生まれてきてるんですね。整え、完成する、それがこの修行を積むって訳されている言葉のギリシャ語の意味なんですよね、うん、そして そこからまあ修行を積むという言葉に訳されるようになっていった。ではこの時、私たちが自分を整えて完璧なものにしようと修行する時に何を目指すんでしょう。自分自身が、私たちがクリスチャンが目指すもの、これはもう共通して言えることは、イエス様ご自身を目指しているわけですよね、うん、イエス様と同じように身を整えて生きる、イエス様の生きておられるところに身を置いて、イエス様が身を整えられたように自分の身を整えていく、うん、イエス様がここで求めていらっしゃるのはそういう生き方ですよね。そのことによって初めて私たちの心が整えられていくんだということですね。そして43節以降にはこうあります。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。まあ、いろいろ書いてあるんですけど、要するに私たちが語る言葉についてここで教えられていって、内側に満ち溢れたものを私たちは言葉として表すんだってことですね。私たちは心の中が空っぽで何も語るべきもない時には、語ろうにも何も喋ることはできない。心の中にいっぱい満ちた時に語るべき言葉が出てくる。特にここでは、ここで問われているのは、この前のところの裁くなっていうところとね、おがくずを取り除くっていうところと関連して考えれば、相手を生かす言葉を語ることができるかどうか。相手の目からおがくずをどうぞ取り除けさせてくださいと、そういう意味で語りかける言葉、それが溢れてくるかどうかっていうことですよね。それがきちんとした力があり、意味があり、説得力のある言葉となって私たちの内側から出てくるときに、それ必要、その時に必要なことが私たちの心に溢れて言葉となるという。何によってじゃあ私たちはそういう言葉を溢れさせたらいいか。当然ですけど、キリストの御心がそこに溢れてくるってことですよね。イエス様が見せてくださっている真理が、あるいは愛が私たちの心に溢れてくるときに、本当に人を生かすそういう言葉が溢れてくるし、人の目からおがくずを取り除くっていうような、そのことのための言葉もそこから生まれてくると言っていいんだろうと思いますね。ドイツで作られたある一つの賛美歌の歌詞にこういう歌詞があります。御心がよくわかる時があるかと思うと、またすぐわからなくなります。主よ、私たちが問わずに折れなくなる時、どうぞ私たちの心を照らしてください。神が定めてくださった道がよく見えている時もあれば、全く見えなくなる時もあります。疑いの生まれる時、主よ、私たちを守ってください。神の愛を感じ取ることがよくできると思う時もあれば、すぐにまた分からなくなります。不安の心が生まれる時、主よ、どうぞ私たちと共にいてください。神の平和を作り出すことができたと思う時もあれば、どうにもできない時もあります。主よ、私たちの心を目覚めさせ、あなたの平和が来るようにしてください。まあ、非常にシンプルな、しかし慰めにした歌詞だと思いますよね。神の愛がよく見えていると思っていたかと思うと、すぐ見えなくなってしまう。皆さん、私たちの現実ありますよね、そういうところね、うん、不安に捉えられてしまう。私たちがいつも自分の目で、これが信仰の生活であって、ここに神の道が見えているってね、ここに神の愛が見えているはずだと信じて、そこにまあ自分の人生を立て上げていく。だがそこにすぐ疑いが生まれて、不安が私たちの心を捉える。これは自分はこれだけ立派な行いをして、神の平和を地上に作っているのだと確信できる時だけ、自分の家が確かだと思っているとすれば、そう言ってすぐにぐらついてしまうわけですよね。簡単にぐらついちゃう。しかしそういう時にこの歌は、この賛美歌を歌うんですね。他に何も言うことができない、そんな時に主よ、主よって呼びかけるんですね。この歌詞は、 主よどうぞあなたが御業を行ってくださいと祈り、そして歌うんですよね。先ほども見ましたが46節で私を主よ主よと呼びながらってイエス様が言いましたよね、どういう意味で主を呼ぶのか、ここで言われているのは基本的には口先だけで行わないものっていう感じで言われているような気がしますけれども、でも私たちが本当に主を呼ぶっていうのは神様どうか助けてくださいということ以外に本当の意味で主の名を呼ぶっていうのはことはありえないんですよね。主よ主よと述び、ただただ神様に呼びかけ助けを待つ、そういうふうに主の助けを呼び求め、イエス様に表されている神の憐れみにのみ生きようとするときに、その神様の憐れみにふさわしい生き方をする以外にですね、キリストの御言葉を聞いて行う道ってありえないっていうことですよね。主よってもう必死に呼びかけていくときに、当然その主の教えに信頼し聞き従う、そういう生き方がそこから生まれてくるはずだっていうことですよね。私たちの人生にも時に思わぬ問題が起こります。クリスチャンであっても病気にならないとは言えませんし、この地上にある限りいろんな災いにね、遭遇してしまうようなことも起こります。思わぬ事故も起こるかもしれない。そして私たちの心をそれは脅かすんですね。しかしそのどれもが私たちの人生を決定してしまうことにはならない。それをしっかり覚えてもらいたい。神様の御前に生きる私たちの命の道を揺るがすようなことは何者もできない。確かに心は傷つくし苦しむんです。叫びたくなるし、いや叫ぶんですよね。泣くこともあるでしょう。しかしそのような時に私たちは神に呼ぶことができる、神を呼ぶことができる、あるいは神様を賛美することができる。そこに確かな道が見えてくる。そんな風に主の愛に寄りすがって生きるときに、実は私たちは人を裁くっていうことはもうできなくなるんですよね。人を裁いてるときっていうのは神様に寄りすがってもいない、主よ主よという思いではいないってことでしょうね。いつの間にか私たちが主になってしまってるかもしれませんね。しかし私たちが本当に心痛み見舞いにへり下って主よ主よと叫び求めていくときに、私たちは人を裁くことなどできなくなる。できることはただただあなたもこの主の憐れみを共に呼ぼうではないかと語りここかけることだけ、また本当にこの人もあの人もイエス様の恵みに気づいてもらいたいと祈ることだけだと思うんですね。そうするより以外になくすることはなくなる。修行をするってね、このことはそういう主の憐みの中で自分の身を整えるということですね。主を呼び続けることによって自分の身を整えるということです。主を呼ぶことにおいて自分自身を完成させるということ、その時に私たちの心は確かなものとなって見るべきものを見ることができるようになってくる。それは他の人のあらが見えてくるっていうことではなくしてですね、その人をも包んでしまう神様の愛が見えてくる。その神の恵みの瞳を見ることができるようになってくる。その時初めて私たちは人を許すということができるように変えられていくんだと思いますね。今日は礼拝の詩編朗読の中で第34編を読みました。その6節の7節にこう歌われていましたね。6節7節、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主を仰ぎ見る人、貧しい人が呼び求めるって書いてますよね。まさにこれルカの福音書、貧しい人から始まりましたよね。ルカの福音書の6章の心とこの詩編の34編の心は一つだと言っていいと思うんですね。特にこの詩編の34編読んでいくと、16節以降には主に従う人、主に助けを求める人という言葉が繰り返し出てくるんですね。実はこの言葉は口語訳聖書って他の聖書で見ると正しい人ってみんな訳されて、一つの言葉で正しい人というのは主に従う人であり主に助けを求める人であるってことが分かりますね。そしてなぜ主に従い主を助けるようになったかというと、19節でこう言われています。 主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってください。つまり正しい人っていうのは主に従う人であって、主に助けを求める人なんですが、またそれは心が打ち砕かれてる人なんだ。心が打ち砕かれたからこそ主に従い、主に助けを求めるようになったんだ、ね、そして正しい人っていうのは自分の正しさを主張する人間じゃなくて、主の御言葉の前に心が打ち砕かれて悔い改めて身を低くする人、それが正しい人、聖書でいうところの正しい人ということの意味だってことですね。その人はただ主の御名を呼ぶことしかできない。そして7節8節にこう言われています。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、ね、主の恵みというところ以外に深く土を掘って土台を据えるところはありません。その恵みにしっかり立つ、そこを土台にして生きる、そのために主の名を呼ぶということですね。それが本当の日々の歩みの中で私たちが生きていく、あるべき、なすべき一番大事なことであると言っていいと思いますね。20節と21節にこうあります。主に従う人には災いが重なるが、主はその全てから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってください。主の御前に歩む私たちの人生にも時にはいろんな災いが重なるようなことが起こる。しかし私たちの魂の生活はその骨の一本も損なわれることのないように守られると約束されている。この確かな約束に生きる幸いをですね、私たちはしっかり握りしめていたいですし、そのことをしっかり感謝してですね、歩むものでありたいと思いますね。さあ、ルカの福音書の平地での説教をずっと学んでいますが、学んできましたが、この6章で終わります。来週からその続きの7章に入りたいと思います。ぜひ楽しみに、御言葉を、学んでいただきたいと思います。一言に乗ります。